主さんに立ってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して、出会いを持っていきたいと思います。皆さんのお祈りを感謝します。先週はローマ、トモスチームがですね、使わされておりましたけれども、昨日無事にですね、全員帰国されたということであります。本当に感謝します。また九州からですね、西秋山誠国者に使わされておられ、いろんなあのメッセージとかいろんな報酬もたくさんあったと思うんですけども、無事にですね、祝福されて帰ってこられたということです。本当に皆さんのお祈りをありがとうございます。また、今回またローマのバチカンでのお祈り、での戦いと、またローマでの、イタリアでのこの教会スタートですね、設立の働きが始まりました。で、イタリアでの働きが始まったというのは大きいことだなと思います。また先ほど決めましたギリシャ領のですね、パトモスに行きまして、お祈りする時を持つことができたわけですね。で、今先ほどパウロ秋元牧師が牧師録の方をですね、書いておられるんですけど、その最終的な、構成とかそれもこうされてるんじゃないかと思うんですけども、いろんなことがこうまた毎回パトモスに行くとこう聖書が開かれてくるんですけども、もちろん聖書的な裏付けを持ってですけども、ですので神様に期待してですね、行っていきたいと思います。この後はお菓子とかまた報告とかもあると思うんですけども、ぜひ皆さんもですね、来ていただきたいと思います。あとアストンの方でメッセージを売ってますので、聞きたい MP3 のやつを売ってますので、ぜひ聞きたい方はですね、聞いてみていただきたいというふうに思いますですね。またよろしくお願いします。で、今週は23から26まで、26はプレキャンプというんでしょうか、ありますけども、白馬キャンプがですね、持っております。ぜひお祈りください。毎年こう持たれている夏のキャンプなんですけど、本当にですね、白馬という地に特別な神様に心を持ってですね、私たちを導いてくださって、本当にですね、毎年いろんな祝福が与えられています。白馬もそうなんですけど、そこ行くと神様にすごくはっきりと示されることとか、祝福されることとか、癒されることとか、解放されることとか、いろんな恵みが用意されていますので、ぜひお祈りください。また今回行かない方もですね、ぜひ白馬のために祈って、白馬キャンプのために祈っていただきたいと思います。教会全体は神様ですね、その祝福を与えようとしておると思いますので、これ全体にですね、そのことをぜひ覚えてお祈りください。今年もベニヤミン、聖戦キリスト教会のベニヤミン中野牧師や、そして、マバスキリスト教会の、来られないということですね。あと、マバスキリスト教会の、新井先生ですね、新井浩二先生も、ちょっと病気がまだあるとされているので、ちょっと来られないということなので、お二人とも来られないんですかね。そうです。中野先生、最初から中野先生の話をさせていただきました。中野先生は来られるんですね。ぜひお祈りくださいですね、来ていただきたいというふうに思います。ですね、あれ先生のご病気のためにもぜひお祈りしていっていただきたいというふうに思います。それでまたゴスペルコンテストがあります。25日ですけれども、なのでですね、九州から、ピースとゴリベルと2チームが出ますので、ぜひですねお呼びください。で、15位以内に入りますと翌年のこの枠に、九州がいくつとか枠に決まっていくことになりますので、15位以内にこの2チームが入りますと、来年、今1枠なんですけど2枠ですね、いただけることになりますのでですね、実はその他に自転枠もいただけるんですけども、ぜひですね、確実なこうチームとしてまた2つ入れるように、長崎教会からピース、それから鹿児島教会からポリベットが出ますから、ぜひですね、2つのチームのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。今年も素晴らしいコンテストになると思うんですけども、で今年からですね、ギフツが殿堂入り 5年連続で優勝してまして、殿堂入りになりまして、ギフツは出ないことになりました。 で、そして最後に1位になったチームと一騎打ちをして、で決まるという形ですね。そういう形 の、 コンテストになりましたので、ぜひですね、お願いしていていただきたいというふうに思います。はい、ですね、あとそれと来週はですね、来週日曜日は風の響きミニコンサートですね。素敵なまたチラシが作っていただいてますけども、ぜひですね、どんな方で誘っていらしていただきたいと思います。来週日曜日1時から1時半のですね、風の響きミニコンサートを行います。それから、7月の29日は手と手というですね、南区 の、 老人介護施設ですね、木本島に行ってあるところなんですけども、そこでですねコンサートを行いますので、ぜひですねお祈りしていっていただきたいというふうに思います。何か特別に神様ですね、導いてくださっているんじゃないかなというふうに期待しております。ぜひですねコンサートのために祈りください。それから8月のコンサートのことで、8月なんですけども、久山療育園というところですね、キリスト教のバプテスト系 の、 バプテスト教会の関係 の、 中度の障害者の施設があるんですけども、そこでですねコンサートをさせていただくことになりました。土曜日ですね2回なんですけども、ぜひですねそのためにもお祈りしながら参加していっていただきたいというふうに思います。なんかだんだんこう、ささくりまた被災のところ広がっていってですね、さらに神様の働きが広がっていくということを一緒に期待してですね、また長教会の働きが開かれていることを期待してお祈りしていきたいというふうに思います。そしてですね、今日は月刊誌が出てますので、ぜひですね買ってみて読んでいただきたいと思います。今年も今回も素晴らしいですね、内容になってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。関東圏は、古島牧師、それからメッセージは、エステル筋谷牧師がですね、書いて、おられます。北アンティオケ教会エベツですね、エベツ市にある北アンティオケ教会の牧師さんですね。あと大川先生のですね、メッセージの後半が載ってますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。で何か死の十字架を批判している方々が大川先生のメッセージを聞いて読んで声を改められたという方がおられるということなので、本当にですね感謝だなと思いますけども、ぜひ見て読んでいただきたいというふうに思います。そうですね、あと証がですね、橋爪さんの、マレーシアのですね神学者の方ですけども、橋爪さんの証がありますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、あと御声新聞が出てますので、また見ていただきたいと思います。美香子さんのですね緊急レポートが入ってまして、イスラエルからハマスとの戦争が続くイスラエルなんですけど、世界で報道されない事実ということで、すごく日本でもパレスチナ寄りの報道がされてたりですね、デモも行われていたりするんですけども、でもイスラエルの実際の今の状況とかですね、パレスチナのパレスチナの人たちを人間の盾に使われちゃっているんですけれども、そういった事実とかがこう書かれていますのでですね、正しくイスラエルのことが報道されたりですね、伝えられて、また祈られていくようにということをですね、願っておられます。私たちもさらにイスラエルのためにですね、お祈りをしていきたいというふうに思います。憎しみの連鎖になっていかないように、そして両方にとって特にですね、神様の御心がなされるようにですね、お祈りをしていきたいと思います。ですね、ただ今回は東京カリスマ世界とかいろいろ載ってるんですが、この人にですね、イルコ姉妹の証しといいますか、風の響き第一の優秀賛美賞を受賞されたということで記事が載ってますので、この人ということですね載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それとですね、いじめがですね解決されたというですね、娘さん、高校生の娘さんがいじめを学校で受けるようになってしまったんですが、そのことの解決が与えられたという証がですね載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ぜひ期待してみていただきたいと思います。それではですね、御言葉の方に入っていきたいと思うんですけれども、 マタイの福音書の25章ですね、ところを見ていただきたいと思います。31節から今日終わり最後のところまで読んでいただきました。で、まあ、25章のところはずっとイエス様がこう終わりの時について書かれていることなんですね。で、先週まではですね、タラントの例えのところから景況ということをですね、主は景況について主は語っておられるところもありました。で、今私たちがこの辺だとしますと、ずっとですね、この後、中東和平というのが起こります。中東和平があります。今アメリカが仲介していますけど、こううまくいかないわけなんですけど、この後、ヨーロッパですね、 EU から出た指導者がこの中東和平を締結します。ですから世界からはですね、素晴らしい指導者が現れたと思われると思うんですけど、実はその人が反キリストであるわけなんですね。で、まあ、今イスラエル戦争起こってますけど、ああいった戦争を鎮める人が、中東和平をこう締結する人がいる、これが反キリストなんです。で、ここから7年間ですね、それが観覧時代と言います。で、特に後半の 3.5 年は大観覧時代というふうに言われていますですね。で、この時はたくさんの人が救われるリバイバルの時でもあるんですけども、この時にイエス様が3年半経った時に、空中再臨されます。で、この時クリスチャンはですね、全員ではないんですけども、先週学んだ賜物を神様のために用いているとか、いろいろ条件があるわけなんですけど、その方々がスッとですね、いなくなります。軽挙されてですね、一瞬のうちに賜物の体に変えられて天に帰るということがあったり、死者が蘇るですね、死にやって亡くなった方が蘇るということが起こってきます。で、この後残ってしまったクリスチャンと、あとノンクリスチャンの方が残るんですけど、まあ、この後はもう大迫害ですね。特にユダヤ人とクリスチャンの大迫害をされることになりまして、殉教か廃教かというような形にですね、この時代はクリスチャンがいないというですね、生きているクリスチャンがいないというような厳しい時代になります。で、最後にイエス様が地上再臨といって、エルサレムにですね、オリーブ山に再臨されますですね。で、そして反キリスト、偽キリスト、火の池に投げ込まれるということですね。裁きが行われて、そこから千年王国が起こるんですけども、先週はこの景況のところですね、主が語られているところでありました。で、今日のところはですね、このイエス様が地上再臨するところですね。そして審判、最後の審判が行われるところがですね、今日のところであります。で、見ていただきたいと思うんですけども、マタイの福音書25章の31節ですね。人の子がその栄光を帯びて、全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子がその栄光の位につきますと。で、皆さんですね、イエス様はこの特に地上再臨のときにどのような風に来てくるのかというと、目で見える形で来るんですね。誰々さんがいるなみたいな感じで、私たちも今目で見ることができるんですけど、そのように御使いを伴って目で見える形で来ます。ですから、オリーブ山でテレビカメラをこうずっとですね、ライブカメラをこう回してる人たちもいるようですけども、目で見える形で来るんですね。で、そしてイエス様はその栄光の位に着かれます。そして全ての国の民がその御前に集められます。審判があるということなんですね。そして彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らはより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。で、羊っていうのはその神の民ですね、クリスチャンをですね、表しています。またイスラエルを表しています。で、そしてヤギというのは、十字架を信じなかった方々ですね、クリスチャンの方々を表しているわけなんですね。で、羊とヤギのように分けるということです。そして、王はその右にいる者たちに言います。ですから皆さん、必ず終わりの時が来るということは私たち覚えておく必要があります。その時が来るんですね。そしてもう一つ、審判があるということもはっきりと覚えておく必要があります。で、クリスチャンとノンクリスチャンを主が分けるということなんですね。で、それまではなんかこう何て言いますか、こう 一緒にいるって言いますかなんですけども、ちゃんと時が来た時にその審判があるってことを覚えておきたいと思うんですね。そして王はその右にいる者たちに言いました。私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。でこの後ですね、千年王国というのがですね始まります。千年ですね。ですから皆さんですね、とにかく中東和平が締結したらもう7年、その後は千年王国と思ってください。ですからはっきりと聖書に書かれていることは成就してくるので、ぜひですね、ちょっとでなので欧米の新聞とかメディアは中東を注目して、日本と違ってですね、ちゃんと報道するのは中東がポイントであるですね。だからそのことを覚えていただきたいと思います。そして7年経ったイエス様が再臨した後は千年王国になります。ですから私たちは御国を継ぐものとなるっていうんですね、ご説明書かれているわけです。これは本当にクリスチャンの特権であるわけなんですね。でその時に、世の始まりからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は35節、私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。ですね、そうするとその正しい人たちは答えていますし、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか、いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか、またいつ私たちはあなたのご病気、あなたの牢に見られるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。でここで天の御国に入れる方々というのはここで正しい人たちと書かれていますけど、もちろんこれは私たちは人間は全部罪人ですけど、正しいというのは主を信じたというですね、信仰によって受け入れた人たちですけども、この人たちは、に対して言ってるわけですけども、あなたたちはこうしてくれたっていうふうに、空腹であった時に食べるものをくれた、乾いていた時に飲ませてくれた、旅人であった時に宿を貸してくれた、裸の時に着物を与えてくれた、病気をした時に見舞ってくれた、牢にいた時に私を訪ねてくれたというふうにこう言っています。だから何かをした、アクションをしたということなんですね。でその人たちは天の御国に入るということを言っています。で、ここを読むと、なんかこう行いによっていいことをした人、アクションを起こした人は天の御国に入れたなと勘違いする人がいるんですけど、そうじゃなくて聖書全体を見る必要があるんですけど、それはもちろんこの救いはイエス様の十字架を信じるだけで救われるんですね、誰でも。なのでここで言ってるのは、私たちがイエス様の十字架を信じて救われるときに、私たちは、そのようなのに変えられていくっていうことですね。そのようなことを行うようになっていくっていうことをですね、変わっていくんだっていうことですね、言います。そして農クリスチャンの方々は変わらないということをですね、ここで言っているわけなんです。ですから私たちというのは、もちろん、今生きている時はこう聖化といいまして、だんだん神様によって清められていくわけです。ですから私たちはこう神様に仕えることとか霊的なことがだんだん開かれていくんですけども、そして天国に行ったら栄華といいまして、この栄光の栄ですね、聖化からこう栄華の方に変わってですね、もう完全にもう罪を犯さないようになりますし、完全な御霊の体に変えられてしまうわけですけども、それまで私たちは聖化といって 今生きている時代は、今生きているこの、歩みの中では、罪を犯したりしますし、失敗したりしますし、誰か病気の時にお見舞いに行かなかったとかですねそういうこともあると思うんですね。でもそういうことを言ってるんじゃなくて、私たちというのはこう内側がそのように変えられていくということなんですね。でそのことを言っています。で、そしてこの一つ一つのことというのは神様にしたことになるんだということを言ってるんですね。そしてその報いを受けるようになると語られています。ですから皆さんですね、が例えば個人なら個人に献金したり祈ったりですね、 チャリティーライブに行ったりとかいろいろ例えばしたときに、神様を覚えておられて、あなたは私にしてくれた、あなたは私にしてくれた、あなたは私にしてくれたって、そういうふうに言っておられるってことを覚えていただきたいと思います。必ず神様っていう方はですね、ないがしろにされないんですね。必ず報われる方なんです。そして必ず、そしてその報いというのはこう私にしてくれたっていうんですね。ここに書いてあることを覚えていただきたいと思うんですね。でこれの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちに一人にしたのは私にしたのであるっていう主は言われています。ですから皆さんがしたこと一つ一つで、罪は悔い改めたら神様は全く知らない、忘れたと忘れてくださるんですけども、私たちにした神様のためにした良いことは全部覚えておられるということをですね、覚えていただきたいと思うんですね。なので私たちは失望しないでこう神様をですね仕えていく必要があるわけなんですね。そして、普通世の中っていうのはですね、例えば、能力のある人とかお金のある人とか、容姿がいい美しいとか、キャリアがある人とか立場がある人とか、そういう人にこう集まっていくわけですね。そういう人のところに行くわけですね。そういう会社に行ったりとかですね、成功しているところに行ったりとか、それがまあ普通であるんです。でもここでイエス様が言っておられる、神様が言ってるのは、空腹である人とか乾いてる人とか旅人であるとか裸であるとか、病気をした人だとか、それからイエス様の皆の上に牢屋に捕まってしまっている人だとか、そういう人のことを言ってるんですね。つまり人々はもう顧みられない人ですね、そういう人たちのに神様実は目を向けてるんだということをですね、覚えておいていただきたいと思います。でその例というのはですね、41節からまた見たいと思うんですけども、今度左にいる人たちですね、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者でも私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ、お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時に泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時も訪ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。ここちょっと皆さんこうあっさり言ってると思いませんか。44節ですね、いつ、空腹であり乾き旅をし裸であってこう簡単に言いますよね。でも正しい人たちっていうのはここで36節からですね、すいません、37節から38節こう、丁寧に答えてるわけですね。だから、これ何を表してるのかというと、空腹であることとか乾くこと、旅をしていること、裸であること、人が病気をしていること、人が牢にいることは別に大したことではないっていうふうに、そういうふうに思っている人たちだっていうことなんですね。44節こう簡単に答えてますね。あなたは いつ私たちはあなたが空腹であり、うんだうんだってこう書いてあるんですけど、それは別に大したことではないというふうに受け取っていた方々のこう言い方であるわけなんですね。45節すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちはこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと言います。でこのようにして、この小さい者たちにしなかったのは私にしなかったのだというふうに言っています。でつまり救われてない方というのはその内側に変化がないので、そういう価値観といいますか、そういうふうな生き方をしてしまうということなんですね。そのことをですね、もちろん事前授業をしている方とかいろんな方、立派な方たくさんいるんですが、しかし基本的にですね、このような状況であるということをですね、霊的な意味でどこにこう言っているわけですね。ちょっと、そういう意味でですね、ルカの福音書の7章を開いてみていただきたいと思うんですけども、ルカの福音書の7章36節からですね、ちょっと長いんですが、こちらでですねお読みしたいと思います。ルカの福音書の7章の36節から、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその後に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、こういうの入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして、こう言った。 パリサイ人が食事をしたいとイエスを招いたんですが、そこにこう罪深い女、つまりこう性的な罪とかですね、そういう意味ですけども、そういう人がいたわけですけど、その方が本当にこう、悔い改めてでしょうけど、泣きながらイエス様のですね、御足のそばに立って、涙で足を濡らし、また髪の毛を拭い、塗っていかれたんですね。39節、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に座っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深い女なのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水を触れなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪を許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。ここでですね、このイエス様を招いたパリサイ人の人というのは宗教家であってですね、自分を正しいとしていたんですけども、イエス様を受け入れてなかったんですね。つまり神様を信じていない、救われていなかったわけです。その時に彼はイエス様が目の前にいたんですけど、足を洗う水をくれないですね。普通は常識的なことのようですから、つまり常識的なこともしてあげなかった。つまりそこにイエス様に対する価値を本当は見出してなかったんですね。食事には呼んだんですけども、イエス様のことを裁いていたわけですね。でもここの女は、罪深い女は、泣きながらイエス様にこう行使していたんですね。で、彼は、彼女は自分が許されているということを信じて受け取ったから、それからその感謝がですね、こう彼女の中から溢れてきたんですね、イエス様に対する。ですから、さっきの人たちに、一緒にあなたがいつ牢にいて病気でこの空腹であった時に私は何もしませんでしたかという方がいましたけども、言ってましたけども、つまり神様が助けを必要としていたり、神様困っているんだったらいつでも助けますっていうのが、宗教家の人たちの姿勢だと思うんですけど、目の前にいる困っている人、また目の前にいるイエス様に対して何もしてないっていうのは、それは霊的にこう閉ざされているってことなんですね。だから霊的に彼らが救われてなかったので、そういうことにこう目が開かれていないっていうことなんですね。でもこの罪深い女性は本当に悔い改めてイエス様を信じて救われているので、彼女の中から神様に対する愛がこう流れていくわけなんですね。だから本当にですね、そこが違うわけです。で、だから行いでもちろん救われるわけではなくて、私たちイエス様を信じ救われると、私たちの内側が変えられていってしまうということをですね、徐々にですけど変えられていってしまうということを主は言っているんです。そして私たちというのは神の栄光を表すものとなっていくということをですね、言っておられるということを覚えていただきたいと思います。で、先週はここはマタイの福音書に戻りますけど、ここはクリスチャンとノンクリスチャンのことを言っているところであって、最後の審判のところを言っているところなんですけども、だから私たちは敬虚っていうことがあるので、タラントを持ちなさいと先週学んでいますけども、私たちも神様のためにですね、その霊的な目が開かれて、さらに神様の御心を行うということをですね、求めていきたいというふうに思います。靴屋のマルチンというですね、物語というか小説がありますけど、トルストイが書いたやつですね。で、よく劇とかにクリスマスとかの劇にやったりしますけど、マルチンはとても腕のいい職人だったんですけども、そして奥さん結婚して そして奥さん子供がいたんですけども、奥さんの子供も失ってしまって、そして自分だけ残されてしまったんですね。で非常にこう不幸な歩みをした人でした。で彼は本当にこう家族を失って失望してしまってですね、でもう自暴自棄になってこう歩んでいたわけなんですね。でその時にでもある友人が来た時、友人が来てお話しした時に不条理ですね、自分に起こったいろんなですね、神様になるなんでこんなことが起こるんだっていうことをですねすごくこう言うわけなんですけども、でもその友人はですね、いや神様の計画はもっと大きいんだっていうことを言うんですね。そして神様はですね、もっと万力にするとかそういうことを言うわけですね。その時にマルチがですねそれを聞いた時にそれをなんかそう神様に示されて受け取るんですね。神様のために生きることが大切なんだということをですね彼はこうそこで示されるわけなんです。でそして聖書を読むようなんですね。で、あまり聖書を読みたくないなと思ってたみたいなんですけど、そこからですね聖書を読み始めて、教会にも行かなくなってたんですけど聖書を読み始めたらどんどんどんどんですね、なんかこう時間が忘れてしまうぐらいこう聖書を読むようになっていったんですね。でそしてその中で自分の生き方っていうのはですねこう間違ってたっていうことを気づくわけなんですね。でその中でイエス様がですね、ある時神様が幻の日に示されて今日私はあなたのところに行くっていうふうにこう語りかけを受けたんですね。でまあマルチはそれを喜んで待っていたわけなんですけど、マルチの家っていうのはこう地下にあってですね、ちょっと明かり取りのちょっと一個だけ窓があって、そこは地上が見えるんですけど、そこにこうみんなが歩いてるところが見えて、でまあ、靴とかは靴屋さんなんで誰が歩いてるのかってすぐ分かる、みんなの街の靴を直してるので誰が今日歩いてるのかってこう分かるわけなんですけど、そういうこう部屋にいたわけなんですけど、そこででも待ってたわけですね。そうしましたらいろんな人が飛び込んできて、お金のない人とか困ってる人とか、なんか物を盗んじゃって逃げてきてですね、それをまた追いかけてきたおばさんとかですね、お店のおばさんとかいろんな人が来て、で彼はいろいろこう助けたり諭したり許しなさいと言ったり、ですね、ちゃんと謝りなさいと言ったりですね、いろいろこう対応するわけなんですね。で一日終わるんですけども、でも終わった時に主は来られなかったなと思ったそうなんですね。でもそしたらマルチがこの、私だっていうふうに言われたんですね。でこうその時また幻が見えたんですけど、私だって言われた時にその一人一人ですね、その日に来た人たちの顔が浮かんできたわけです。この人あの人この人ですね。でマルチンは主はおいでになったんだってことが分かったんですね。その人たちを通して主が来られたんだってことが分かって、マルチンはその方たちにですね親切にしたり対応したことですね、主にあって対応したことをですね神様がその喜んでおられるっていうのが分かったんですね。でマルチンの人生がこう変わっていってしまったんですけども、クリスチャンになっても私たちは確かにこういろんな不条理とかいろんなことがあったりして、そしてこのなんかこう神様のために生きるっていうことをですねこう失ってしまうというかこうそういう時あると思うんですけども、霊的にですねマルチンが目が開かれた時に本当に自分の周りに本当にたくさんの方々を神様が置いておられて、その方々に自分はするべきことがあるんだということをですねマルチンが悟ったんですね。であと私たちの目においても主が私たちの目の前に置いている方々や、例えば個人の働きもそうですけども、この、私がするべきことってあるんですね。で神様は私にしなかったっていうふうに言っていますので、だから私たちがこう目をつぶって別に自分がしなくてもいいと思ってやらないならば、それは私にしなかったっていうことになるので、ですから私たちははっきりと主に対してやってるんだっていうことをですね意識していく必要があります。そして霊的なことに目が開かれてくるときに、私たちはいかにそれが素晴らしいですね報いをもたらすものであり祝福であるかということがですね、こう霊に開かれてくるということをですね覚えていきたいというふうに思います。でイエス様の再臨が近づいているんですが、もちろん事前授業をすればいいということじゃなくて、その 私たち一人のこう例えばあのこうデザインできる人はデザインをするとかですね、一人の賜物を神様のために用いてですね行くっていうのはすごく重要であるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。それは私にしたんだって主に言われているってことをですね覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する天父様、この時を感謝します。御言葉ありがとうございます。そのあたりに何を私たちが信頼し従っていけるようにどうぞ導いてください。お願いいたします。私の賜物を主のために用いて、また多くの方々のために用いていけれるようにどうぞ導いてください。与えられた時間や財やまた能力や神様キャリアや全てのものを主のために用いていけれるように、また主は私たちの、 この目の前に置いている方々に対して用いていくことができるように助けに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところからその分に教育を見てください。お願いします。罪があった妨げとなりますので短く悔い改めの時を持ちましょう。お願いします。天の神様、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。主を欺かせることをありがとうございます。イエスキリストの皆によってこれは病の病の人を縛る、イエスキリストの人々の体と精神に移る、癒されよ、癒されよ、癒されよ、主を感謝します。完全な癒しを与え、解放を与えてください。またオンラインに見ている方々、オンライン連絡している方々のためにも特別な癒しと解放を見ておいてくださることをお願いいたします。イエスキリストによって人々の体と、まあ、働き、内臓の働き、全ての働きを正常な状態に戻る、アトピーやこのアレルギー症状をイエスキリストによって人々の力を支え、腰痛のためにお願いします。イエスキリストの方々の腰の痛み、腰痛の症状を原因となっている部分をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、さらに感謝を土台としていきなさいと幸せられます。私は感謝を通しては技をなすと幸せられます。天様に感謝します。今内臓に触れてください。腰や肩や悪いところに完全に癒してくださることをお願いします。がんの方々を癒してください。ただ困難な山を癒してください。子供たちの山を癒してください。また老人の方々を癒してください。私は癒しを与えてくださることをお願いいたします。言葉が与えられているものはそれを話してはなりません。私はその神の言葉を成就するということをあなたははっきりとそこに立って歩んでいきなさいと仰せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。形ください。ハレルヤ、賛美いたします。恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それでは遅くなりまして、主語をご覧ください。